い、今日の遥かなショーはなんともう年末の最後の最後の、収録ということで、今日もスペシャルゲスト、達也さんをお招きしております、そして龍太さんと麦子がいろいろ質問していきますので、達也さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
と言ってもリスナーの方、達也さんって誰だっけ、今年嫌がつく人が多いよなとか、名前結構いろいろあの方が出演してくださっているんで、もう何回目かなですけども、達也さんすいませんが自己紹介お願いいたします。
はい、今イリノイ大アーバナシャンペン校の原子力工学専攻で助教として働いてます桜原達也です。で、はるかなショーは多分これが6回目か7回目の出演ということにはなると思います。主にCOVIDの話をはるかなショーではさせていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田沢さんは UIUCJPN COVID-19 タウンホールをこれをこうもう1年8ヶ月ぐらいになりますかね。
そうですね、はい、
その時の状況に応じて、開いてくださっていて、ご自身の専門が COVIDではないんですけども、感染症ではないんですけども、そのリスク、コミュニケーションマネジメント、そういった視点から現在何が起きているかという情報を共有する、という、こう集まりを随時、されております。でもうその一方で時々ツイッターとかもお天気の情報をされていますが、されているときは、だいたい今日はいいお天気ですねとかじゃなくて、皆さん散歩しましょうでもなくて、大変なときにお天気情報をされていますが、この最近の12月の入りのアバナシャンペンの状況はいかがでしょうか。
そうですね、ツイッターとかでその天気関係のことをなんかつぶやいているときっていうのは、だいたいそのなんか極端なことが起きているときといいますか、年にまあ 1,2 回あるかないかぐらいのそのひどい天気の状態になっているときに今つぶやいていることが多いと思うんですけど、シャンペーンアバナ地区は今年はものすごく暖かい日が続いていて、多分その平年よりも気温で言ったら摂氏で多分10度とか15度ぐらい高いような日がまあ続いているっていう感じで、今年のクリスマスも最高気温15度とかまで上がったりして、まあ、ものすごくあったかい冬にこれまでのところはなってますね。
それは何かこう背景とか、それから全アメリカ的な状況とか、アメリカでも全アメリカでも広すぎますね。でもどういうことが影響している
の？多分純粋にその寒気がまだ中西部あたりに流れ込んできていなくて、むしろそのメキシコ湾とかのそのあったかい空気が中西部あたりだとかなり北上してきてるっていうことだと思うんですけど、でもなんか東海岸とかカリフォルニアの山の方とかではだいぶ雪が積もったみたいな話もあったりするので、多分この先また1週間2週間ぐらいで平年のなんか冬らしい気候っていうのが戻ってくるんじゃないかというふうに言われてるみたいですけどね。
じゃあ12月の初めに竜巻がありましたよね。
はいはい、
あれはなんか特殊な気候、
あれは例年だったら例えばその9月10月とかに起こったとしたら普通のことというか、そもそも竜巻の多い地域ではあるので、そういうことはあり得ると思うんですけど、ああいうことがその12月に入ってから起こるっていうのはやっぱりそのかなり特殊な状況だっていうふうに専門家の間でも言われているようですね。
アバナシャンペーン、あるいはシャンペーンカウンティーでは大きな被害はなかったんですね。
そうですね、アーバナシャンペーンの周辺でいうと多分その突風が吹いたとか、あとはその雨がかなり降ったっていうぐらいで、その竜巻とか実際にその家屋とかに被害が出たっていう話は聞かないんですけど、同じシャンペーンカウンティーの中でも少しその郊外の南の方とか東の方っていうのは結構突風でその建物が損壊したみたいな話もあったりしたので、郊外の方がちょっとひどかったみたいですね。
年末年始にかけてお天気、なんていうかな、そんなに今は寒くないので逆に気が緩んでるというか、まだ暖かいなっていう感じかと思うんですけど、もし何かこうこれからについて準備をするとしたら、何をこう何対策っていうか、気候に対して何を準備しておく時期なんですか今は。
でも今年に関して言うとやっぱり今暖かくて、でも多分この暖かさがずっと3月4月まで続くってことはまずありえないので、どっかでやっぱりその気温が大きくその変化する時期っていうのがあるので、天気予報をこまめに2日後3日後の天気予報を見て、気温が大きく変化しそうだったらこうちゃんと服装でこううまく調節をして、こう体調を崩さないようにっていうところは気をつけた方がいいのかなと というふうに思いますけど。
そうね、体調崩すと今いろいろ心配です。リョウタさんはこの時期どうされてました？アブのシャンペーンにいらっしゃった時、そういうなんか対策っていうので。
まあとにかく寒くなるっていうぐらいで、どうでしょうね、一度年明けの時にものすごい寒波が来て、ずっとこう一日中こう氷点下以上にならなくて、家の水道とかも凍りかけたような時がありましたけれども、ちょうどクリスマスの後からニューイヤーズデーの後ぐらいの1週間ぐらいにすごい寒くなった時があって、
その時って水道出しとくん、どうし凍らないようにするにはどうしとくんですか？
一応出しとくとは言いますよね。日本でも、まあ、完全に止めないで流しっぱなしにしといた方がいいってい
うのは言いますけど、でもつながりになってますよね。なんかそれが達也さんとかどうされてるんですか、そういう超寒い時に。そんな
でも一応なんか最近はこっち その例えばアパートとかだと、もうなんかアーバナとかシャンペン市の条例でその暖房は必ずその家を開けてる時でも65度以上にしてないとその法律違反になるっていうのがあったりして、まあそれでまあ要するに凍結を防いでるんじゃないかと思うんですけど。
すごい熱を使ってますね、冬っていうのは。ということはもう
やっぱり電気代とかも、特にその外の気温が氷点下10度、マイナス20度、マイナス30度ってなってくると、ものすごい電気代の請求が来たりするんで、月によってはなんか150ドルとか200ドルとかっていうような月もあったりして、多分そういう時っていうのは多分ほぼ暖房で電気を使ってるんじゃないかと思いますけど、
200ドル300ドルっていう時もあったような気がするの。話が全然飛ぶんですけど、イリノイとかシャンペンカウンティの電気は何かで供給されてるんですか？
この地域にはアメレンっていう電気会社から供給されてる建物が多いと思うんですけど、あそこは結構その再生可能エネルギーに力を入れているので、おそらく主にその風力と、あとは天然ガスとか石炭で、もともとイリノイ州自体って原子力発電所の割合結構多いんですけど、そのアメレンの会社に関して言うと原子力の分は 10% 15% ぐらいだって言ってたんで、多分一番割合が多いのはその風力とかその自然エネルギーだと思いますね、あそこの会社は。
消費者が選ぶこともできるんですか？何を、
はい、そうですね、会社を選ぶことができるの でそれに会社によってそのやっぱりそのどういうそのエネルギーポートフォリオになってるかっていうのも違うし、まあ、それに応じて料金プランとかも違ったりするんで、それはこちら そのアメリカだとその電力市場がもうすでに自由化されているので、消費者の選択権というのはかなりありますね。
いや、ゴミの収集とかでもこちらだと行政がするのが当たり前だと思っていたのに、それぞれ個人がどこの会社と契約してっていうのだったんで、入り抜いてびっくりしたんですけど、そうなんですね、電子電気も、